どうもこんばんは。今夜中の12時34分、帰り道歩きながら収録しております。ということで、今日ですね、もう厳密に言うと昨日になりますけども、なにちゃんの方で、真の感動って何というテーマの動画をアップしまして、改めてこれとっても大事な話だなということで、ちょっと財布の方でも簡単に話してみようかなということで収録してます。なにちゃんの動画の方ではですね、バイオフィリアというのとネクロフィリアというこの2つの概念を用いて、真の感動とは一体何なのかっていう、そういう話をしたんですけれども、これはエイリヒ・フロムが悪についてという本の中で出している概念で、実際にその中で使われている図とはちょっと違う、簡略化したものを何ちゃんの中で紹介したんですけれども、簡単に言えばバイオフィリアというのは生、生きることを愛するということ、ネクロフィリアというのは死を愛するということという、この両極に向かっていく方向性があると。でこれは人間の中に必ず両方とも持ち合わせていて、なので、バイオフィリアタイプ、ネクロフィリアタイプみたいなことで分かれるわけじゃなくて、人間誰しもそういう、構造を持っていると。ただ、そのバイオフィリアの方向、生を愛する、生きるを愛するっていう方向に、行くっていうことが、端的に言えば、そっちが大事だねって話なんですけども、ただいろんなその人生の、環境だったりとか、もろもろの要因でネクロフィリア的な傾向が強まっていくこともあるというのが、人間であるということで、エイリヒ・フロムは別にそれを感動というものと結びつけて論じたわけではないですけれども、ただ僕なりにですね、この概念というのは、真の感動を考える上で非常にこう役に立つ重要な示唆を持っている、示唆を持つというか重要な示唆がある、そういう概念だなと思って動画の中で引用したっていう感じですね。で、良ければその動画を見てもらえたらと思うんですけども、真の感動とは何かということで言えば、その動画のその中で言ってることで言えば、そのバイオフィリア、生を愛するという方向に向かってるものということですね。ちょっとここら辺から具体的な話に入れればと思いますけど、例えば、親子関係で考えてみたときに、すごく分かりやすい極端な例を出すと、暴力や暴言で子供をコントロールして、それで子供が成長した場合って感動がありますかといえばないですよね。一方で親がこうじっくり見守って子供が、自分で何かを発見して、初めて立った瞬間、初めて言葉を喋った瞬間、もっと言えば、自分なりに何かこう研究してみて、なんかこれ勉強でこういうことが分かったとか、なんかスポーツでこれできるようになったとか、音楽でこれ弾けるようになった、そういう成長っていうのは感動がありますよねと。でこれっていうのは人によって変わるみたいな話じゃないと思うんですよ。もちろんこの全人口、今で言ったら80何億人とかですか、その80何億人を全員もし仮に調べるということができるのだとすればね、例外というものはそれは当然あるとは思いますけれど、ただ暴力や暴言でわあ感動したなんていうことにはならないですし、一方でその本当にこう大切に見守ってくれて、何かできるようになった時に、一緒に喜んでくれた時に、なんてことするんだみたいな、ことにはならないと。これはあまりにも自明すぎて、当たり前すぎて、わざわざそれをこう考えるみたいなことはあまり多くないのかなと思うんですけど、っていうぐらい人間にとってはそれは普遍的にあることなんですよね。その何を喜びとするのか、何を悲しみとするのかなんていうのは、アメリカ人だろうが日本人だろうが、アフリカの人だろうが何だろうが、共通の構造があるわけですよ、僕たちはその人が死んだら悲しいから、そういう時には涙を流そうねなんて言われてないですし、恋人と別れるのも辛いことだから、そういう時にはワンワン泣くんだよなんて言われてないと。なのに分かってるんですね。別れるのは辛いとか、親から引き剥がされるのは怖いとか、そういうことは分かってる。一方で、 まあ、恋人の例出しましたけど、恋人と深くつながれた、そういう感覚を持ってた時には嬉しいとか、まあなんだろうな、友達といざこざがあったけど、そういうのも言葉を通じて気持ちを通わせた時には、なんだかこう嫌だなと思っていたけれども、こうやって関係性作っていけるんだ、嬉しいなって思ったりとか、まあ、そういうことは共通しているわけですね。まあ、もちろんさっき言ったように、これ例外を探し出そうとすれば、何か別のパターンっていうのは見つかるかもしれないけれども、まず一旦この多くの、ほとんど多くの人に共通する普遍的な構造として、まあ、そういうものがあると。でこれ、まあ、突き詰めていけば、その心や体が心地よいと思うか、それとも不快と思うかっていう、ここに結構ね、集約されると思うんですよ。やっぱり暴力暴言を用いて自分をコントロールされるというのは生命にとって不快であるし、一方で、そのあなたらしく、あなたの思うように生きる、それを、喜ぶような相手がいてくれた時には、それはこう生命としてすごく心地がいいわけですよね。とか、また不快の例にすれば、何かこう、そうだな、よく僕例に出しますけど、動物たちも自分らの縄張りに入ってくる天敵は不快なんですよね。不快というか、まあ、命の危険があるので、ああ心地いいななんて思ってる場合じゃないと、怖い、やばい、食われるかもしれない、死ぬかもしれないっていう、ここがまあ生命の普遍的、まあ、これ人間を超えていく普遍性があるわけですね。動物たちはみんな持ってると、何か天敵に襲われそうになったら逃げるし、もしくは何か、何擬態したりとか、死んだふりするとか、ダンゴ最近ねダンゴムシがいてね、3匹ぐらい触っちゃったんですけど、丸まらせちゃったんですけども、触りたくなってまあダンゴムシは丸まるわけですよね。だからやばいって思った時に、丸まるっていうのは何らかその不快や怖さ恐怖みたいなものが、まあ、人間が思う感情とは違うと思いますけれども、その本能的にやってると。で、まあ、人間もそういう快不快みたいなものが、まあ、突き詰めていくとあるわけで、で、まあ、ここからまたちょっとさっきのネクロフィリアバイオフィリアっていう話ですけども、このバイオフィリア、性を愛するっていうのは、まあ、この生命にとって心地よいもの、それを喜んでいくわけですね。逆にこうネクロフィリアっていうのは生命にとって心地が悪いもの、それを、良しとする。だから、パワハラを平気でできちゃう上司とかね、お前なんて使えねえなクソだなとかっていうことを平気で言えて何の罪悪感もなく言えちゃうとかね、そういうのって要するにこう他者を性あるもの、命あるものとして見なすのではなく、むしろ真逆、性のないもの、命のないものとして扱っていく、ものとして扱っていくという行為なので、そこに感動は生まれないと。だから僕たちが何らかその作品や音楽や小説や映画、そういうもの、まあ、あとは自然を見た時にうわーってこう思わず声がこぼれてしまう、理由もよくわかんないけど涙が溢れてきてしまう、そういう時っていうのは必ずバイオフィリアの方、性を愛するって こっち側に触れてるはずなんですよ。で、そうじゃないケースっていうのも、その要するにネクロフィリア的な方に、いや、まだ感動するってことはないんだろうな、感動というか、まあ、何らか自分の体験経験と結びついてそれを想起させることで涙が出る、まあ、それはあると思うんですね。ただそれを僕はその感動というものとはちょっとこう区別したいなと。だからまあ自分の過去の嫌な記憶やトラウマ的なもの、そういうものを何か作品で表現してくれているものを見た時には思わずこう涙がこみ上げてくる、まあ、僕もそういう経験ありますけれども、まあでもどうなんだろうな、これもある種の良い作品であれば、よくねカタルシスって言ったりしますけども、演劇の世界とかでね、その浄化的な意味ですね。こうぐーっとこう押し込められていたものが一気にドーンと解放された時に浄化が起きて涙が溢れて、っていうその感動よくカタルシス的な体験とか言ったりしますけども、まあまあそういうものでもあったりするから、まあそれはじゃあバイオフィリアなのネクロフィリアなのっていうのは、まあなんとも言い難いところですけども、ただそれがもしバイオフィリア的な性を愛する的な方向性の感動なのであれば、必ずねその作品ですごくこう悲惨なことが描かれていたり苦しいことが描かれていて本当にこう辛いなと思った、でもそれが必ずや何かこう自分の、前進させる方向にグッと押してくれる作品であるはずなんですよ。ただただ、むごい、ただただグロテスクで、はい終わりみたいな、でほらこういうの興味あるでしょみたいな、見たくなるでしょみたいな、だからそういう、こう刺激で釣ってるみたいなね、 刺激でやっぱね人間見たくなるのでね、うん、そういうんじゃないんですよね、うん、まあだからそれこそレミゼラブルとか僕好きですけど、そういうのにしてもまあ他の作品たちにしても主人公が救われない報われない、っていう系の作品はあると思いますけれども、まあ何らかそこには作者の意図や、この世界に普遍的に共通するものや何かがあると、それをこう汲み取った時には僕はそのバイオフィリア的な感動にまあ至ると思うんですけども、まあ、ちょっと話が広がりましたけれども、まあ、もう一度こうちょっと根本というか単純な感じで整理してみると、真の意味での感動というのはやっぱりバイオフィリア的な方向性にのものなんですね。だからそのうわーってこう、もう本当に心から感動して涙が出てじわっと心があったかくなるなって思うような瞬間に、あのネクロフィリア、そのそっちの方向性のものは含まれてないんですよ。だから、うん、でそれは僕たちはもう分かってる、分かって生まれてきてる、うん、何度も言っちゃいますけど、暴力暴言で支配された時には不快だと感じるし、うん、あとはなんだ、うん、お涙頂戴的な、これ描いときゃみんな泣くでしょみたいな作品を見た時には、うん、そういうこう作者の浅はかさに、まあ、へきへきとするというかね、なんだこれと思うわけですし、うん、まあ、逆にその、うん、なんでしょうね、あ、まあ、逆にでもないか、うん、まあいいや、まあ、だから真の感動とは何かっていうことで考えると、その心が動くものであって、じゃあ心が動くって何か、僕はどう定義するかといえばバイオフィリア的な傾向である、あ、そっちに入れるものっていうことですね。でだからこういうことを考えると、そうだ、これも分かりやすいな、あの、まあ、人のね不幸を、人の不幸は蜜の味とか言ったりしますよね。まあ、確かに僕はその気持ち分かるんですよ。そりゃ中高とか振り返ればね、自分が嫉妬してる、うん、男友達とかがなんかうまくいってなければね、けっけっけって思っていた時期もあるし、それは人間だから、あの当然僕はそういう感情もみんな普遍的に持ってるとは思うんだけど、果たしてそこにうわー感動するなっていう、それあるかって言ったらね、やっぱないんですよ。その人の不幸を蜜の味、まあ、だから人の不幸に触れた時にうわー心から感動するなっていう、もう思わず涙が出てきて、もう何とも言葉に、うん、できない形容しがたい気持ちがうわーって溢れてくるなって、なんかその人の失敗とかを見た時に溢れてきますかって言ったら僕はね来ない。あのでそういうのを僕は感動とは呼ばないし、ね、まあ呼んでる人もいないと思うけれども、だからね、あのやっぱ僕はそういう、うん、人のこう妬みや蔑むような発言や何か貶めるような行為をするような人やするようなコミュニティには入っていかないですね。でそういうところに入っちゃうとさ、最初こそ違和感あるかもしれないけど、まあ、なんだかんだね、まあ、こういうもんか人間の世界はとかと思っていくと、まあ、それもある種ちょっと楽しみ娯楽になってきてしまいかねないんでね。でそういう方向性に行くかもしれないという可能性を持ってるのが人間であるっていうふうに僕は思ってるので、だからそのネクロフィリア的な傾向ですね、その人の不幸を喜ぶ、もっと貶めてやりたいとか足を引っ張ってやりたいっていうのは、それはその他者を生ある命あるものとして扱うんじゃなくって、むしろ生あるものから、引きずり下ろしてネクロフィリアの方に引き込んでやろうっていう、そういうものなんでね。だからまあSNS で公然とそういう場で、芸能人インフルエンサーそういう人の悪口を言ったり、まあ、コメント欄にね、僕も何ちゃんにたまに来ますけどね、なんかお前ら頭悪すぎてワロタみたいな、草生えるわみたいなことね、ほんとしょうもないコメントあるなと思いますけど、そういうのっていうのはやっぱりネクロフィリア的な傾向に引っ張りたい人たちの属性なので、だからねそれはねなるべく僕は触れないようにしてるんですよ。まあ普通に不快だしね、嫌だしね、あのそういう言葉を向けられるっていうのは。でもやっぱりそういう炎上や、まあ、誰かがこう失敗して、貶められる、社会的に制裁を加えられるっていうのは、けっけっけっけって楽しんでる人たちもいるわけでね。でそれをやっててどうすんのと。それは別に人間にとって大切な感動ではなくて、まあ、むしろこう心というよりは頭が喜ぶような、まあ、そういうものですね、まあ、そんなもの、まあ、しょうもないのかな。で、まあ、確かにその過去には僕も学生時代とか、ね、自分が嫉妬する相手や、うん、逆にこう自分に意地悪してきた相手がね、あの痛い目に遭ってると、ね、よっしゃって思ってたりしたけどね、もうねだからあの そういうところからは、うん、次の段階に行かないと、ずっとそこに留まっていては、うん、ずっとその自分もネクロフィリアの方に引っ張られるし、まあ、あともっと言えばね、その自分に意地悪するような、ね、レベルの人たちに、まあ、ムカムカムキムキしてる場合じゃないと、まあ、そういう人たちは、まあ、そういうふうに生きてるんですねっていう、まあ、ことを、まあ、だからその人たちを変えようとするみたいなのも違うわけで、とにかく自分はバイオフィリアの方へ一歩踏み出すと、動画の中でもすごく僕は綱渡り的と言いましたけれども、やっぱりそのバイオフィリアかネクロフィリアかみたいな、ここってねすごくね綱渡り的な、自分のやっぱりこうある種の強い理性を持って選択していくことだなとも思うので、ね、だから、うん、本当に細かいことも含めて、これは感動できないなとか、これは自分は楽しいと思っちゃってるかもしれないけど、これ実はネクロフィリア的な方じゃないかとかね、まあ、あんまりこう厳密にこう、ね、二項対立で考えるとね、ちょっとこう頭でっかちになっちゃってもそれはそれでちょっとね違うんだけれども、まあまあちょっと今回は分かりやすくその2つで語ってみましたけれど、まあ、なのでね、真の感動っていうのは、そう心が純粋に生き生きと動くものであってね、まあ、生き生きってさ、そうそう生きるって書くじゃない、生きる、生き生きってね、だからその人の不幸は蜜の味的なことで喜んでる時って別に生き生きして、まあ、そう本人は生き生きしてるかもしれないけど、それ生き生きって呼んでいいんですかって、むしろ死に死にじゃねみたいな、その死に死にへへへみたいな感じでさ、それはねやっぱね、なんかね、深い喜び、深い味わいっていうのはないですね。はい、というわけで、まあ、真の感動って何っていう動画のちょっと補足というか、ちょっとラジオでも話そうかなと思ってのちょっとこう話でございました。最後まで聞いてくれてありがとうございます。もう間もなくですね、思想工房ゼミ第2期が始まります。来週の7月、26日日曜日が、対面クラスの第1回目で、オンラインクラスは7月31日金曜日が第1回目になります。で、今対面が2名お申し込みがあって、一応定員は、ね、4名まで作ってますので、あと2枠ありますが、まあ、もしかしたら3名で今回区切ってもいいかなっていう気もしてきましたが、まあまあそんな感じです。オンラインクラスは今4名ですね、まあ、あと6枠余裕はありますので、もし、気になる方は概要欄のリンクから覗いてみてください。僕はね、そうそう、このまだ見ぬ自分に会いに行くってコンセプトを第2期でね定めてますけれども、まだ見ぬ自分に会いに行きたいのは、行こうとしてるなぜかというと、そこに感動があるからって、もうそれなんですよ、感動なんです。まだ見ぬ自分に会えた時っていうのは、これは誰しもが必ずバイオフィリア的な性を愛するっていう方向に行くんですよ。あ、こんな自分がいたんだ、こういうふうに考えてる自分がいたんだ、こんな才能があったんだ、自分では気づいてもなかった、でも私って本当はこうだったじゃんみたいなのって、あーあーってなる人は、ね、いないんですよ。それだから本当の姿を見つけた時には、時にね、もちろんそれは苦しみもあるかもしれない、その発見していくプロセスは、ただああこうだったかって思うのって、もうああって感じなんですよ。だからそれはもう性を愛するっていう方向性に行くんでね、だから僕はこういうのやりたいんです。まあ、タイヤプログラムもそうですね、タイヤプログラムもそうまだ見ぬ自分に会いに行くっていう、まあ、そういうコンセプトを掲げてやっていたわけではないけど、でも、まあ、振り返ればそういうことをずっと僕はやってきたんだなと思いますし、まあ、それは今回ゼミのコンセプトを考えてみて分かったところですね。タイヤプログラムちなみにおそらく8月とかに次の体験対話の募集を出すと思いますので、気になる方は概要欄の、リンクから公式 LINE 登録してお待ちください。あとは、泉谷先生の出版20周年記念イベントが今年の10月18日にあります。これは愛と美というテーマでやりますけれども、これもまさにね、愛と美っていうのもね、性を愛するっていうところにもうストレートにつながっていくところだなと思いますので、ぜひピンとくる方概要欄のリンクを覗いてみてください。もう今定員の半数を超えたみたいで、先着80名なんですけど、ちょっと詳しい数字は分かりませんが、まあ、少なくとも40名以上の申し込みが今入っているとのことですので、もう参加決めているという方はお忘れなく。はい、ということで、以上になります。ありがとうございました。おやすみなさい。